はい、中西です。この音声はテーマを一つ決めて、10分間そのテーマについて思いつくまま喋っていく、そういう音声になります。今回のテーマはですね、神田明神に行ってきましたっていう、そんなテーマになります。ただですね、今回ちょっともうすごい薄い話になりそうな感じなんで、もう期待しないで、聞いていただける方だけ、この後このまま聞いてください。薄い話になる気がちょっとしてます。で10分、今タイマーを押しましたね。10分経ちましたら、強制終了になります。はい、神田明神っていうね、東京の、5大パワースポットの一つになってた、そんなすごく由緒ある神社があるんですね。場所はお茶の水っていう駅から、徒歩すぐ5分ぐらいだったかな。で、秋葉原からも行けるんですけれども、僕はお茶の水で降りて、行ってきました。で、1300年ぐらいもう経ってる、出来上がってから。で、結構有名な神社なんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。僕も名前ぐらいはもちろん聞いたことあって、ただ行ったことはなかったんですよね。で、ちょっと一回行ってみようかなということで、令和の今日2日目なんですけれども、5月2日なんですけれども、なんていうのかな、そのお正月と同じで、新元号ということでね、ちょっと気持ちをこう洗い清めるみたいな感じで 行ってみたいですよね。昨日5月1日に明治神宮に行ってみたんですよね。で、それはそれで良かったんですけれども、もう一日、神社2日連続どうかなって思ったんですけど、ちょっとね、イベントをやってたんですよね。それは後で言いますけれども、で、それをどっちかというと目的で行ったんですね。で、神田明神というのは、ちょっと、もうちょっとだけ話すとですね、そもそも御利益的には、何ですかね、事業繁栄、家庭円満、縁結びとか、なんかそんな感じらしいですね。松下幸之助さんが、毎年のように言っていたらしいですね。だから、そのなんか会社経営とか、そういうところでも御利益があるみたいなね、なんか商売繁盛を願う、企業のね、なんか経営者もよく来るということです。はい。で、人数、結構人いましたね。すごい人いましたよ。ゴールデンウィークっていうのもあるかもしれませんけれどもね。天気も良かったっていうのもあるかもしれませんが、すごい人で、でね、その神田明神自体はそれは良かったですよ。お祈り、軽くして、で、ちょっとね、なんか 行ったのは良かったんですけど、そのさっき言った、どっちかっていうとそっちがメインって言ってた、そのイベントがね、開かれてたんです。その神田明神の同じ敷地内で。で、それがどういうイベントだったかっていうと、鈴木敏夫とジブリ展だったかな。そう、鈴木敏夫とジブリ展っていう、要するにジブリの鈴木敏夫プロデューサーいらっしゃいますよね。で、あの方の作品かな、なんかいろんな、もうその展示物がある、そういう展覧会をやってるんですよ。5月12日までやってるみたいで。で、それがすごい面白そうでね、そのジブリのいろんな映画の、何ですか、その、グッズだとか、作品のポスターだとか、なんだろうね、ちょっと今そのサイトをこう見ながら喋ってるんですけど、その実際の映画のなんかこう原画じゃないですけどね、なんかその文字の、作ったその制作物だとかね、そういう、ジブリの関係のその展覧会、鈴木敏夫さんとジブリのその関係の展覧会ね、それ面白そうだったんで、これいいなと思って、どうせ神社行くならここ行こうと思ってね。なんかね、その神田明神の、同じ敷地内に、何だっけな、神田明神文化交流館っていう、そういうなんかホールがあって、で、そこで開かれてたんですよ。だからもう同じ場所ですね、ほぼね。それで、一旦お昼ぐらいに行ったんですけれども、そしたらね、なんか信じがたい行列があって、なんだこれと思って ね、神社ですから、言ってもそれな、なんていうのかな、行列、長蛇の行列ができるような場所じゃないじゃないですか。そしたら、結果的にはそれがですね、その鈴木敏夫とジブリ展に行く人で、 4時間半待ちでした。4時間半待ちです。はい、昨日ですね、明治神宮に行った時に、10時間待ちだったんです。それは僕並んでなかったんですけど、明治神宮にこう、明治神宮って原宿駅降りて、まあ、その本なんていうのかな、ご本尊のあるそのところまで砂利道をね、伊勢神宮みたいにこう10分か15分もないか、十数分ぐらいかな、ずっと歩いていくんですよ。でその脇にもう何キロにもわたるすごい行列があって、でそれはね、御朱印っていうのを、その神社に参拝した証である御朱印を欲しいっていう人が、並んでたんですね。なんか御朱印が今ちょっとブームになってるみたいな話で、まあよくわかんないけど、それがね、10時間待ちだっていうことで、すごいニュースになってたぐらいなんですよね。まあ、要するに令和元年5月1日っていう日付が入るんで、それ貴重じゃないですか。新元号の初日なんですからね。だからその新元号の初日の日付が入った御朱印が、ね、欲しいということで大行列になってて、でなんかとんでもない不届き者がそのメルカリで売りまくってるっていうね。だからメルカリ見たら、明治神宮の御朱印がすごい金額で、なんか5万円とか3万円とかそんなんで売れてて、なんか神社の関係者の人がね、悲しいですみたいなことを言ってたんですけど、で、まあ、今回の、今日はね、鈴木敏夫とジブリ展、4時間半待ちですよ。ディズニーランドかよっていうね、いうことで、なんであんなことになってたのか、これ僕の勘ですけど、ひょっとしたら、あれかな、テレビでやってたのかな。わかんないけど、大体こういうのでテレビで放送してるんです。した後にこういうことになること多いんですよ。前に怖い絵展っていうのがあったんですよ。怖い絵ばっかり集めた展覧会の怖い絵展っていうのがあって、で行ったら、まあ、上野のね、なんかそんなになんかなんていうのか、まあ普通の展覧会だったんですけど、なんでこんなに人がいるのっていうぐらい大行列になってて、でそれが後で聞いたら、なんかテレビで朝の情報番組で怖い絵展をやってるっていうのを放送された、まあその翌日とかそれぐらいだったんで、とんでもなく混んでたっていうことでね、今回多分この鈴木敏夫とジブリ展、まあね、ジブリはめちゃくちゃ有名ですから、多分このジブリ展がテレビでなんか放やってるってことを放送されたんじゃないんですかね。じゃないとね、4時間半待ちはちょっとないですよ。で僕どうしたかというと、もう4時間半は待てないんで、まあある程度時間決めて行ってたんで、いやそれは全然無理だっつうことで、もう諦めたんです。でちょっとこれつまんないなと、これだけじゃん、どっちかというとそれ目当てで行ってたんで、そしたらですね、そのすぐそばに湯島聖堂っていうのがあるんですよ。まあ、湯島聖堂、また説明したら長くなるんで、まあ、簡単に言うと、日本の学校教育発祥の地、って言われている、なんかね、湯島天満宮とともに、年間、特に受験シーズンを通して合格祈願のために、参拝に訪れる受験生が多いということで、まあ、そこに、まあ、予定はなかったんですけど、行ってみたんですけど、ね、これ良かったですね。なんか絵馬がね、あって、たくさん絵馬があって、もう合格祈願ばっかりでしたけどね。なんか孔子の銅像があるんですよ。で孔子のなんか展覧会、孔子って論語のね、論語の孔子さんの、そのいろんな銅像だとか掛け軸だとか、なんかあれなんていうのかな、仏壇みたいなね、そういうものとか、すごい高級とか高尚なね、感じの、そういう建物があって、なんか昌平坂学問所ですか、僕は日本史で習ったんだけど、なんかそこがイコール湯島聖堂っていうことなのかな、ちょっと 言ったのにあんま勉強不足で申し訳ないんですけれども、これ日本史で習ったんですよね。湯島聖堂も日本史で勉強して聞いたことあったんだけど、昌平坂学問所有名でね、同じ場所？ちょっとすいません、よく分かってないですけれども。 まあ、そっちに行ってね、そこはそんなに人いなかったです。まあまあいたんだけど、神田明神ほどじゃなくて、観光的な感じで行かせていただきました。個人的には良かったですね。中はもう写真撮影 OK っていうことだったんで、まあ、バチバチ撮っておきました。 ということで、要するに、もともとそのジブリ展か、 鈴木敏夫とジブリ展を目的に神田明神に行ったところ、まあ神田明神はまあまあ良かったんですけれども、ジブリ展ね、全然4時間半待ちっていうことで、諦めてしまって湯島聖堂に行きましたと。はい、そんなお話になります。はい、まあ2日続けて神社行ったんですけれどもね。 まあこんな感じでちょっと今後、もうちょっといろいろ回っていこうかなと思っております。連休中はもちろん連休明けも続けようかなと思ってるんで、はい、ということで、なりましたので終わりになります。はい、まあ参考にはならないと思いますけれども、まあ、また連休中もしよかったらこういう、神社とかね、行くのはこう初詣的に、なぜ新元号の始まりなんでね、まあ、お正月に初詣に行くようにそういうとこ行ってみるのはいいんじゃないかなっていうね、まあ、そんなお話でした。はい、では、以上になります。